村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。
皆さんこんにちは。村上和夫のスイッチオンで生きよう、今年2回目の放送になります。村上先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何か前回の収録の後に先生から、あ、今年ちょっと決めた言葉があるんだけどっていう話が出たんですけど、ちょっとその話からよろしくお願いします。
はい、わかりました。私10年間ぐらいスイッチオンという言葉をかなり使ってきて、
はい、いやもう先生が流行らせてても過言じゃないぐらいもうスイッチオンってみんな通じますからね。
ありがたいことですけど。
いやありがとうございます。
でこれは1月6日に前に話しましたけど、安倍総理を閣務会に出まして、はい、感じたんですけど、はい、安倍総理はですね、こんなにみんなに自分からホストを務めるような感じで回られて、
なんか50人ぐらい
ぐらいの会で
一人一人と、
はい、ほぼ1対1での会話で、その時に私はですね、宮中に呼ばれたことを思い出しました、はいはい、日本学信賞というのをですね、いただいた時に、はいはい、パネルを使って両陛下とか皇族の方に説明をして、はい、その後でご馳走になったんですね。ほんで例えば8人のテーブルで2つだけ空いてるので、はい、どうなるのかと思ったら両陛下がそこに来られまして、はい、ほんで20分ぐらいですね、はい、一皿召し上がって歓談をされて、隣の席に行かれると、今度皇太子連がご夫妻が来られて、また一皿20分、
そのためにずっと2つの席が空いてる
。それから秋篠宮とかですね、はい、いろんな皇族の方もお見えになって、はいはい、要するに天皇皇后がホスト・ホステスを務められるんですよ。普通はですね、天皇陛下というのはいつでも中心ですから、はい、動かれないんですよ、はい、動いてですね、みんなの話を真剣に聞くという態度は非常にですね、立派で好感を持てたんですけど、はい、そのことを思い出しました、はい、だからトップはですね、威張ってんじゃなくて、はい、やっぱり前線に出て
動いて
みんなの声を聞くということをですね、実践されると。だから特にちょっと両陛下は災害の時に、はい、東日本大震災の時に回られましたけど、はい、本当に低いですよね。被災者の人と全く同じ目線で、はい、我がことのように考えられると、
はい、テレビでも放映されてました
ね、はい、ああいう姿はですね、そしてまさに天皇の祈りというですね、はい、祈ってられる姿が一つ、ああいう震災の時に現れると、はい、で私は明治天皇のひ孫の子供、やしゃ孫っていうんですか、はい、武田さんという人に話したんですけど、はい、歴代の天皇の中にはですね、はい、大震災が起こった時は、はい、今大震災は私の不徳の致すところだという祈りをしてあるんですね。それでそういう姿を見ててですね、私は最初に言ったスイッチオンだけじゃなくて、スイッチオン&ムーブオンという、私は
スイッチオン&ムーブオン、うん、
飛躍をしようと。馬ですからね、
ムーブですからね、動く、
動かないとですね。なるほど。だからスイッチオンしたら動こうと。
確かにスイッチオン入ってもじーっとしてたら
そうです、
何も使い道ないですもんね。
それで動こうと、はい、ムーブオンというのはね、軍隊用語で前進という意味らしいんですけど、前へ進もうと、はい、一歩でも前へ進もうという、そういう年にしたいというので。
今まで先生はあれですか、毎年今年1年こうしようというのは結構お考えになられるものなんですか。
ええ、大体考えます。
でもこういう言葉にするのは
初めて
ですか。
はい、本邦初公開。
あ、なるほど、光栄ですね、それは。じゃあスイッチオン、ムーブオンというのが、
はい、
2014年村上和夫先生の心情を表した言葉であると。
そうですね、はい、それで一歩前進しようと、
はい、確かに日本だけじゃなくて世界も、まあ、いろんな動きが今ありますので、
はい、
その中ずっと傍観してるだけじゃなくて、自分もやっぱり 動くことも必要ですよね。
それ前ちょっと言ったけども、人間の成長というのはですね、はい、人間的成長は無限であるという、私が大変心から尊敬する平田先生がおっしゃってまして、はい、でその人間伸び盛りは75歳から56歳から85、6歳まで、はい、私はちょうど伸び盛りに入っている
、
はい、
なるほど。
その条件がありましてね、
はい、
何もしなかったら、ムーブオンしなかったらね、ダメで、その時にやっぱりその生きてるということはただことではないんだと、
はい、
もう大変ありがたいことで、喜ばしいことだということを体で感じるようになったら、
いやこれ先生、去年の話ですね、その75歳がスタートで、
はい、
それをできるための条件があるっていう時に、その全感謝をすることっていうふうにおっしゃったんですよね、
はい、全てのものに頭を下げてような心になったらですね、成長は、だから私はまだそこまでいかないけど、
はい、それを かなり近づいてらっしゃる
んです。目指したいですね。これが伸び盛りであると、いうふうに本当に思おうと思ってまして、正しく本当に心から生きていることに感謝しているかというと、それはちょっと自信がないんですけど、頭の中では分かってるんですね、
はい。
体の芯からそういうことを感じているかって言われると、はい、ちょっと自信がないんですけど。
いやいや、先生がそうおっしゃったら、私みたいな凡人はもうどうしたらいいのか。
いや、僕の理解はやっぱりあれですからね、その頭で、そのハートじゃなくてマインドで理解してる、
はい、
こういうものがあるはずだと、いうことをしてるんで、その、マインドとハート、心から、はい、心の底からですね、そういうことを感謝してたり喜んだりしたら、人生は無限に伸びていくと。
特に75歳から85歳。
5歳が。
もう大成長の時期だ、
うん、
はあ。
それに乗っていこうと。
なるほど。それで出てきたスイッチオン、ムーブオンということ。
そうですね。
はあ、なるほど。わかりました。これともちょっと大事なキーワードですね。
そうだと思いますね。
今年1年間。
はい。やっぱりいろんな激動期ですから、日本も世界も激動するときに、はい、ただ自分のことだけ考えてるんじゃなくて、やっぱり動くという、はい、できる範囲で自分の。
なるほど。わかりました。それで前回の今年1回目の放送では、先生がこういうことを考えてる、実は命と遺伝子っていうその領域に探求始めたっていう話もされたんですけど、今回はですね、まあ、これ去年からもちょこちょこは聞いてるんですけど、祈りっていうものがどうなのかっていうことを先生にお聞きしたいんですが、ちょっとその前にですね、さっきスイッチオン&ムーブオンっていう言葉が、まあ、前進っていう言葉が出てきたんですけど、祈りっていうのは実は内面で言うとものすごく静かなこう行為のような気がするんですよね。でも祈りの力っていうのはものすごく、まあ、強烈だ、それこそ、ムーブオンと同じような力があるっていうような印象を今受けたんですけど、
は
あ、ちょっと祈りのことを今日はじっくりお聞きしたいんですが、
私がね祈りに興味を持ったのはね、さっき言った平田先生というね、はい、大変尊敬する兄弟の総長を務められた偉大な医学者ですけど、
はい、
この先生はですね、医学や医療は祈りであるとおっしゃってました。でそれは何でかっていうとですね、
はい、
生きてるということはただことではないんだと、
うん、
もう大変ありがたいことで、不思議なことで、
はい、
それでだからそれに対してですね、祈るような気持ちになるのが医学医療の原点であると。それからその当時ですね、青柳外科っていって兄弟というか日本でも有名な外科の教授がいたんですけど、
はい、
高先生は、私は手術する前に毎回祈りますとおっしゃってました。だから一見ですね、医学と医療とは関係ないような感じですけど、
はい、
やっぱりそのやっぱ命に対するですね、ありがたさとか凄さについて、謙虚な医者は、あるいはすごい医者は祈ってるわけですよね。それで私はその前から祈りに興味があって、去年映画祈りというのが出て、はい、あれサムシングレートとの対話というので、
はい、
あれは超ロングランになりまして、
はい、
まだやってるんじゃないかと思いますけど、
あのスイッチもまだやってますので、
先生、あのお互いに、
はい、そうですね、全く違う内容ですけど、一応村上和夫博士を中心にしているということにおいては、まあ、兄弟のような作品だと思います。
はいはい、それから外国でも賞をもらったし、
そうですね、
それでああいう映画が少し受け入れられるというのは、はい、やっぱり世の中がそういうものを求めてるんじゃないかと、
はい、
で白鳥監督に聞いたんですけど、最初祈りという言葉を出すのに躊躇があったらしいんですね。これは宗教じゃないかというふうに思うから、
まあ、ややもすれば祈るっていうのは宗教的な領域に閉じ込められそうな印象がありますね。
はい、私はしかし宗教を超えると思いますね。私は去年一昨年かな、人は何のために祈るかっていう本を、
はい、
人は何のために祈るかっていう本を聖伝社というところから出しまして、
はい、
2008年ですけど、それは教長田津子先生という、
はい、そうですね、
京都府立医大の、
はい、
修行学の先生ですけど、でそこに書いたんですけども、この田津子先生はですね、
はい、
祈りというのは一周一般を超えると、
うん、
人類はもとにかく発生するから祈ってる、
うん、
宗教が出たのはだいぶ後ですから、
はい、
で祈りというのはですね、この先生の定義は祈りの意はですね、命の意で、祈りは祈りとの祈りで、
はい、
生命の宣言であると、生きていることの宣言であると。ところが産経新聞の正論というのにも去年の、
はい、
7月25日号かな、書いたんですけどですね、だから祈りというのはですね、
はい、
命の宣言だ、だから、うん、ただ単に 何かを叶えてほしいという祈りじゃなくて、
はい、
生きていることの、
はい、
宣言なんですよ。だから人の、
はいですね、
この人は宗教学の先生ですけども、はい、だから一周一般の祈りを超えるものが人類は、要するに人間は祈る民族である、祈る民であると、こう祈ってあるんですけど、でだから何かを叶えてほしいという、まあ、入試に合格しますようにとかいう願いはあるんですけど、
はいはい、
まあ、まあそれはそれでいいじゃないかと思いますけど、本当のもう一つはですね、
はい、
そういうその生きてることにありがたいという感謝の祈りなんですね、
はい、
だからあの人のと結婚させてほしいという祈りもあるんですけど
願望的なものではなくて、
まあ、それはそれではいいんですけど、うんうん、相手がありますからね、
はい、そうですよね、
だから人のような人に結婚したいというのはいいんだと思うけど、相手の意思もあるからですね、だから願いと祈りというのはですね、ちょっと違って、
うん、実は全く違うかもしれないですね、
はい、しかし祈願という言葉で日本はですね、
はい、
例えばこの三月日、正月三月日に9000万人の人が行くらしい、すごいですよ、9000万人ですからね、ほとんどの人がどっかに行くわけですよ、しかし多くはですね、願いなんですね、今年商売繁盛、家内安全で、
そうですね、
入試に合格しますとかね、
幸せになりますように、
うん、まあ、それはそれで僕はサムシングレーの大事な祈りがいいけど、本当の祈りはですね、はい、生きてることがありがたいということへの感謝の祈りというのがあって、
はい、
これはもう全人類共通のものがあると、
うん、
それで私が特に祈りに興味を持って持ち出したのは、まあ、一つはそのいろんな心の動きが遺伝子のスイッチをオンにすると言ってきたんですけど、その心の動きの中に祈りもあるだろうと、だから祈りはいい遺伝子のスイッチをオンにするという仮説を出して、それでそれの、まあ、それを証明しようとしてるわけですけど、今世界もですね、祈りというものに特に医学界、医療界が注目してるんですよ。でこれはですね、西洋医学だけではですね、
はい、
病気は治らないんだから、がんも高血圧も糖尿病もですね、根本から治すことができない、
はい、
原因が分からないからですよね。そしてアメリカ人はですね、西洋医学の大本なんですけど、 西洋医学だけを頼っているのは5割を切ったんですよ。それ以外にですね、それに代わる医療、
はい、
それを補う医療ですね、
はい、
補完とか代替とか、
はい、
そういう祈りに治療に走ってるんですよ。
うん、
それも東洋医学でもいいし伝統医学でもいいし、
はい、
もうハリキューマッサージアロマ、
はい、もう全て
です、ね、瞑想で、その中で祈りが一番ポピュラーなんですよ。最も特にアメリカではかなり大規模な実験が行われてるんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、しかもアメリカの一流大学でハーバードとかですね、コロンビアとか UCLA というですね、ロサンゼル校、あのカルニア大学のロサンゼル校で、すなわち祈りというですね、昔から人類がやってきたことが医療の中に入ろうとしています。でこれはもう NIH というですね、これナショナルインスチュートヘルスという、
はい、
アメリカというより世界の西洋学の大本山ですけど、
はい、
そこはですね、そういう総合医療というですね、ためのセンターを作ってお金を出してるんですよ。研究費を、税金を、アメリカの税金を使ってこの犬の研究をやろうと。そういうことではですね、アメリカの医学界が西洋医学オンリーではなくなりつつある。しかしこれはなかなか難しくてですね、そう簡単にですね結論が出ないんですけど、少なくともとても面白い祈りは、東海岸から西海岸の患者さんは祈るんですよ、距離を超えて。そしてあの患者さんにはですね、祈られているということを知らせないんですよ。知らすとですね、そこでですね、
まあ、意識もするでしょうし、
ああ祈られてるからありがたいと、ね、
はい、
偽薬効果が働くんですよ。偽薬効果というのはですね、全然その効果がない薬、メルケン粉をまとめ丸めたようなもの、括弧だけは薬みたいにして患者に与えると3割は治るんですよ。
昔からよく言われますよね、
はい、3割は治るんですよ。いや5割治る。だから祈られてると思ってるだけですね。だから効果出るかもわかんないから、患者さんには知らせない、お医者さんも知らない、結局全体のディレクターだけが知ってるんです、
はい、実際その NIH ではそれは実験されてるんですか。
ある大学で NIH から予算もらって、何百人中患者さんを対象にして、こちらは祈られてるグループ、はい、祈られてる内部グループ、
はい、
明らかに治療効果が差が出るっていう報告が出てるんです。
はあ、
しかしね、これはまたね賛否両論があってね、
はい、
行くという人と、いやそんなことはいかないという人と両方あるんですけど、しかし少なくともですね、アメリカの医学の、まあ、西洋医学の総本山のアメリカの大学がこう祈るというものを治療に取り入れようとしているということでは、まさにこれ大きなですね、変わり目なんですよ。だから祈りという最もですね、昔から人類がやってきたことと最先端医療がですね、
はい、
お互いに相補ってやろうという、そういう世界的な流れにはなっている。しかしこれはまだまだですね、データの取り方も難しいし、条件の設定も難しいんですけど、
私は本当始まってばかり
ですか、はい、しかしこういうことが行われ出しているという、
はい、
ことがですね、やっぱり一つの新しい流れ、そういう点ではですね、その文明が変わりつつあるのかも分かんない、
はい、
で科学もですね、医学も変わる可能性が出てきているということで、で私どもはやっぱり祈りに注目して、
はい、
それから私は奇跡を呼ぶ100万回の祈りという本も書いてるんですけど、
はい、ございますね、
100万回の祈り、
はい、
本当に100万回もできるのって言ってるあれはですね、例えば一人はですね、3年間で1万回の祈りをやると、
うーん、
あれ3000回の祈りをやると、人数が増えれば100万回になるわけです
よ。はい、そうですね。
で松下幸之助さんはですね、ことをなすとすれば1万回祈り続けようって言ってるんですよ。
ダムの話なんかでも有名な話があるん
ですね。そうですか、
やっぱり信じて祈り続けることっていう、
ああ、
どうやってそういうふうにするんですか、ダム経営とはどうやってするんですかって、もう信じて祈ることだって言ったら、みんながはーって笑った中で、京セラの会長の稲盛和夫さんだけが、それはすごい、 祈るだけだ、俺にもできるっていうのでこう始められたっていうエピソード、有名なエピソードがありますけど、
だから医学も技量もですね、研究もある意味では祈りなんですよ、はい、
なるほど。
祈るところまでいくとやっぱ思わぬ力が湧いてきて、うん、不思議なのが起こってる。だからそれは私の科学の現場でもですね何度か経験してるわけですよね。私どものレニンの遺伝子の暗号、
はい、
高血圧の原因物質レニンの遺伝子の解読は非常に厳しい条件に出されて、ほぼ負けたわけですよね、
はい、
しかし何とかこれをやり遂げたいという私どものもう祈りに近いような、
はい、
あの心の動きと、しかもそれは、まあ、研究ですから自分たちの好病心もあるんですけど、
はい、
この高血圧の原因が分かればですね世界の高血圧患者に大きなプラスになると、はい、役立つということと、しかし大学の10周年というですね、その記念のに花を添えようというですね、
はい、熱い
思いがあって最後は祈りまで行ったと思いますけど、そういう時に不思議なことが起こるんですね。
実際当時は先生も祈ってらっしゃったんですか。
はい、はあ、私はですね朝祈りはですね70年間ぐらい続けてるんですよ。毎朝今日一日ありがとう、昨日一日ありがとうございましたと、
はい、
今日もよろしくお願いしますという祈りを私は100万回どころじゃないんです。
もう70数年間、77年間
ですね、はい、だからあんまりお願いしないんですよ。感謝のお願い、感謝のお礼ですよね。
それやっぱありがとうございましたっていう言葉なんですか。
そうです、はい、それが私のやっぱり強みだと思ってますね。私は自分で評価するとね、科学者としてはね特に優れてないんですよ。まあまあなんですよ。僕はたまにね人生何度かはね、はい、その非常に大きなねご褒美をいただくんです。その時にありがたいと思うわけですね。これは俺の実力だけはないな。やっぱりサムスイングレートがね、出来の悪い子供が一生懸命やってるのを見てねちょっと応援してやろうと。
じゃあ先生の場合祈りってのはもう本当に感謝に近い、はい、
お礼、
うん、お礼、
感謝とお礼ですね。
なんか聞くところによって去年は伊勢神宮と出雲大社たくさんの方がお参りされたみたいですけど、はいはい、伊勢神宮なんかもどちらかというと12月のお礼参りをする方が実は、
ね、おかげ参りですからね。
おかげ参りですかね。
あれは他人に行くというよりおかげを感謝しに行くという、
おかげさまでも、
はい、まさにおかげさまでしょ。
なるほど。
あれ おかげ横丁というのもありますよ、
はい、ありますね。
だからおかげさまを要するにこれまで生かしてもらったことのありがたさをですね、借り物ですからね、貸し主に貸してもらった人にやっぱお礼を言いに行く、
はい、ね、祈りがその命の宣言というのも非常に力強いというかダイナミックな感じ
ですね。そうですね。だから世の中にはねやっぱり苦しいことも悲しいこともあるけれどもね、はい、それにめげずに頑張るぞっていう宣言なんですよね。あれはサムシングレイトに宣言を しに行くんですよね。
いや冒頭に質問したその祈りってとどっちかというと静かな時間をイメージしますよね、
うん、
でも先生が今年掲げてらっしゃるそのスイッチオン&ムーブオンっていうのはまあ躍動感というか前進っていうこうエネルギーを感じるんですけど、やっぱりその祈るっていう静かな時間とムーブオンする前進するっていうこう動の時間、静の時間と動の時間というのはそのバランスも実はとっても大事なのかもしれないですね。
だと思いますね。
ただ走ってるだけだといつか息切れしますので。
それからそのオンとオフっていうね、オンが良くてオフが良くないっていうことは必ず保証じゃなくて、
はい、
オフがいい場合もありますから、
はい、
やっぱオンとオフのバランスが大事だというのを思いますね。
そこも今私が申し上げたその静か静と動
のそのバランスですね。やっぱり世の中のことはそういう例えばプラスとマイナスとかね、
はい、
男と女とかね、
はい、
それからそういうペアでね物事がなっていることが多いんですよね。宇宙の法則もそうらしいし、一緒に対生成、対になって生まれて対になって消えると、
はい、
だから陽子粒子があれば反粒子があると、電子でも電子と陽電子とあるわけですからね、全部そういうペアになってペアになって動いてるわけで、
それは非常に人間論じゃないですけどちょっと深いテーマにもつながってます ね、
そうですね、はい、
やっぱ善と悪っていうものも
そうです、
どちらかだけがなくなればいいっていうものでもないっていう、
そうです、悪がなければ善がないの、
そうですね、
善悪があるから善があって、だから人間はやっぱり善人だけでもないし、うん、悪人だけでもないわけですね。
そう考えると日本には四季がありますけど、春夏秋冬があるからこそ日本人独特の情緒が豊かになったりとか、そういうことにもつながってきて
る、ね、あると思いますね。まさに日本というその自然環境が日本人の形成に非常に大きな影響を与えてる、だ環境によって遺伝子の数値が入るわけですから、はい、
深いスイッチオンムーブオンの話からこの祈りの話に今日はいただきましたけど、前回と今回おっしゃってるみたいな、今年は先生の命と遺伝子新たな実験にも入りますので、
はい、
ぜひこのポッドキャストでも適宜祈りに関しての最新情報をまたよろしくお願いいたします。
はい、できるだけ発信いたします。
はい、
しかし僕たちはやっぱ本当は科学論文に書いてが最初で、はいはいやるっていうのはいいんですけど、はい、結果についてはですね、うん、少し気をつけてます、はい、言える範囲でもちろん、ね、言いますけども、
やっぱりこのポッドキャストを聞いてちょっと先に行ってしまう研究者も出てくるかもしれません。
それはまずねいやそういう人が出てくればむしろいいんですけど、はい、この研究はですねやることがいっぱいありますから、
はい、
いろんな人にやってもらうために、まあ、そういう意味で私はむしろ積極的に発言してるわけで、
はい、
これも無限にテーマがありますから。
そうですね。じゃあ今年1年間のできる発言できる範囲で、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、
また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。